叫まーす。
はい、今週も始まりました叫まん。このラジオは締め切り目前のアラフォー漫画家3人が謎に包まれた漫画家の日常を酒を片手に気の向くままにさらしていくゆるふわ日常おっさん漫画系プログラムとなっております。過度な期待と白筆の主張は厳禁です。それではどうぞグラスを片手にお楽しみを。はい、アラフォー漫画たちの叫び足りな漫談ブレイコ
イエーイ、はい、乾杯じゃないですか。
いやまだじゃあ司会進行は、おなじみ中道博、そして、パーソナリティはこのお二人です。
森田氏です、
はい、もうまだ二人いました
。森さんのフライング気味が最高
です。後半に3人おるっていう、ね、
じゃあとりあえず乾杯です。はい、お疲れ様です。
今のはわざと
やね。わざとやね、大人のわざやね。
腕か
ということですね。今も俺たちは今ですね、はい、俺たちはですね、
俺たちは
我々はですね、我々は今ですね、池袋のちょっと高くて量は少ないけど美味しい料理を出すでも
出
しても
絶対店名出せ
へん居酒屋に場所を移しまして、
はい、
ブレイコーを観光中でございます。
ちなみに前回ここで撮ったやつは、うん、もう使われへんぐらい
あれはね、ちょっとね、まあ、本人に確認取りましょうよ、ね、
いやいやいや、もうそれもやめましょう。
今はもうそれぐらいもうみんな酒進んでますっていう、
はい、
使われへんレベルが前提
っていう、個人名を出しすぎましたよね前回、うん、そう今回じゃあだから
我々はなかった
、個人名を出さない形でちょっとブレイクをやりましょう。
はい、
てかね、俺は2人にちょっと聞いてほしいとか判断をしてほしい事情があるんですよ。これをこれは今月は話そうと思って来たんです
よ。今日めっちゃ話があった、
ずっと話があった、はい、ずっと話したいけど、もうなんか2人の話ばっかりね
そんなしてへん
するから
そんなに2人の話してへん
そうかいいっすか、
うん、はい、
お願いします。
詐欺にまつわる話なんですよ、うん、
はい、
俺が今30万円取られそうになってるんですよ。
ほう、今まさに
そうで、これをもしかしたらでも詐欺じゃない可能性もあるんですよ、うん、それぐらい不思議な、不思議というか微妙な事案でね。
なんか投資的な話ですか。
いや、何から言ってんかな、うん、一番最初のことの起こりはですね、
はい、
僕が週刊サンデーで連載を始めた時に借りた家なんですよ。
ほう、
家というかアパート、超ボロい、
もう10年ぐらい前
ってことで、超ボロいアパートを俺は仕事場としてその週刊連載を始めるにあたって月4万ちょろちょろぐらいの、
は
い、アパートを借りたんです、うん、2部屋で、
はい、
その雨が降ったら家の前が沼になるでおなじみ の、 そのボロアパートも借りたんです。でそれでもし本が売れたらステップアップしてちょっとずついい部屋に住みたいなみたいな希望を込めてそこに仕事場を借りた結果、うん、6年住むっていうそのことになったんです。
連載中もずっと、
連載中もずっと住んでて、うん、連載が終わってからも4年ぐらい住んでました。
おお、はい、はい、
そこで、うん、まあ部屋を借りるときにですね、うん、まあ、不動産屋さんの仲介業者みたいに行くじゃないですか、
はいはい、
あのなんとかショップみたいなミニ的なやつ行くじゃないですか、
はいはいはい、
そこであのここのあの部屋が借りたいって言ったときに、うん、部屋借りると大体連帯保証人がいるでしょ、
うん、はいはい、
でも、大体ほんで親に、まあ、今までなってもらったんですけど、うんうんうん、今回はその
保証会社、
あ、そうです、うん、保証会社っていう制度がある、
はい、
あるよっていう説明をその時初めてされて、うん、あの実家にそのいちいち許可をもらったら時間がかかるから、
はいはい、
その保証会社にその連帯保証人を頼んだら、うん、今すぐその契約ができます、うん、
まあ、最近はよくあるよね、
はい、で俺はそれで、あ、そんな便利な制度があるのかと思って、でそれを頼んだわけですよ、
はい、
そうしたらですね、その保証会社ってだからその時初めて聞いて全然よく分かんないまま契約してるんですけど、
はい、
どういうことをしてくれる会社かって言ったら、もしその俺が家賃の支払いを滞った時、滞納した時に、家主じゃないかな、大家に俺に代わってその保証会社がまずその家賃を払うと、
はい、
で保証会社の怖いお兄さんが俺のところに請求に来るっていう、
あ、立て替えてくれると、
そう、立て替えてくれる代わりにそのお前のとこ取りに行くからなっていう、はい、ちょっと上乗せして、
はい、
だからその遅れんなよっていう、
うん、
ただ
怖
だから最初は普通にまあその家賃とか
当たり前ですけど、うん、その滞納せずに払ったんですけど、はい、連載始まって忙しくなってきて、
うん、あ、分かる、あ、抜け落ち
て何度かそのちょっと遅れた日があったんですよ、はいはい、そうしたら保証会社から結構そのやっぱ怖い感じで連絡とか来て、はがきとかもちょっと威圧的なやつが来るんですよ、はいはい、そのいついつまでに来ないと、はいはい、その法的手段にどうこうみたいな、
一応警告として、
警告として、うん、でまあそれ来てたら怖いから払うじゃないですか、
はいはい、
まあでもそういうことが2、3回あって、うん、ちょっとその保証会社怖いなってなったんですよ俺の中で、
はいはいはい、
だから1年後にその更新みたいなのがあるんですけど、その更新はもう頼まずにやっぱり親に頼もうと思って、うん、そこで切り替えたんです、
はいはいはい、
でだから、その保証会社さんに今お世話になったら大体1年ぐらいだったんですけど、その保証会社さんからですね、その去年の、
はい、
うちの新しく引っ越した新居にハガキが届きまして、うん、あなたその家賃の未払い分が3ヶ月あるんですよ、うん、つきましてはその延滞料含め30万円
マジか
ぐらい、うん、その払ってねみたいなハガキが来たわけです、うん、俺その時、うん、おーっと思って、うん、30万30万と思うんですよ。だって1ヶ月のやつ4万ちょろちょろなのに、
はい、
要は3ヶ月滞納しても十数万じゃないですか。なのに倍以上になってるんですよ。
でも今日までの
要は延滞料みたいなことで言ってるんですけど、
はい、
え、待てよ、でも俺あの時確かに延滞というか遅れたことは何度かあったけど、うん、払ったよなみたいな、
はいはいはい、未納はなかった、
未納は絶対ないぞと思って、だって未納したらすごい怖いですもん怖いやつが来るからすぐ払ってたぞと思って連絡したんですよ、そこに書いてある番号、
はい、
そしたら証明できるものがありますかって聞かれて、うん、普通その通帳記帳してたらその記録残ってるじゃないですか、うん、でも俺コンビニいつも払ってて通帳入れてなかったんですよ、
うん、でも遡ればあの出してはくれるの、
それ何年でもいける、
多分あの銀行に、
あ、でそれがでも、ね、定かじゃ
ワンテンポ踏まなあかんけど
なくて、え、今はないですってその時言っちゃって、
うん、
そうしたらその記録がないなら払ってもらわないとみたいな感じなんですよ、向こうは結構
やってるでしょ、うん、
マジかってなって、でもいや払ってると思うんですけどちょっとじゃ あの調べますんで待ってくださいってその時は言って、でもその銀行行ってもそんな遡って記帳ってできんのかみたいなの分かんなくて、このケース2人ならどうします、
手数料かかるけど記帳は できるんだよ、そしてその手前で、うん、まずその未納やっていう証明をくれよって話を、
ああ確かに向こうも証明できないんですよ、だって俺が未納やっていう、うん、なのにその請求書だけは来てまして、
え、その不動産の仲介会社は何て言ってんの、うん、
あの仲介会社はもう全然関係ないから関係ないですよ、その保証会社からダイレクトにうちに来てて、
その家賃を振り込んでたのはどこの、はい、大家さんなの、
普通に振り込んだのは大家さんです、
大家さんに振り込んでて、
でその俺が大家さんに遅れた時だけ保証会社から連絡が来るんですよ、その時には保証会社に払うというシステ
ム、大家さんに直接振り込んでた
んです、
大家さんにもう連絡でき
ん、いやでも大家さんの連絡としてももう分からへんしなと思って、だって何年前って言ったらもう連載始まってすぐやから6、7年前やん、それぐらい前やぞと思って、でも俺これ証明できひんから取られんのかみたいになったんですよ一時期、うんうん、
でちょっと証明できへんのか一緒やろめっちゃむず
い、でもなんか水かけ論みたいになった時にその押し切れるほど強くないですもん、だってこれ俺多分押しで負けるわと思って、うん、嫁が帰ってきた時に相談したんですよ、
はい、
こんな肌が来てねっつって、うん、どうしようみたいなそしたら真っ先に、え、本当にそれ詐欺じゃないのと言われて、
うん、
はっなって、でその後保証会社、うん、詐欺家賃でググったら、うん、結構あるんですよ、
はあはあ、ちなみにその保証会社の名前は一緒だ、当時の、
あ、一緒一緒、ただ俺の名前も一緒やし保証会社の名前も一緒やし、借りてたアパートの部屋番号まで一緒なんですよ、でもそれぐらい調べてくるらしいんですよ、詐欺する人、
あ、じゃあもしかしたらその保証会社すら絡んでないっていう、
そうだから情報が漏れてて、
あ、
で要はそのそういうなんか、うん、あの通帳の管理とか甘そうな一人暮らしの男を狙って来てんのかみたいな、
はい、俺では全く専門知識ないけど、うん、自分やったら、うん、そのメールでくる、ダイレクトメールで来るわけですよ、
うん、
これ無視してたらどうなりますって聞くと思う、はあ、その向こうがその後どんな具体性を出してくるかによってさ、じゃあ法的手段どんな風に出ていいかも対処できるやん、うんうんうん、そこで法律いっぱい投げてくるんやったら、うん、それについて調べりゃいいわけやし、はい、そこでもうあなんか出さへん気になるってなったら引っ込みかもしれんし、はい、じゃあ暴力的な手段出ますって言ったら、うん、それはただのとなんか日本の取り立てですよ ね、 そうねしかならへんし、うん、お
ただまあそうですね、それをでもまあ結構ね情報ってやっぱ大事で、うん、調べてるうちにだんだん冷静になってくるんですよ、うん、これはちょっと詐欺の可能性も濃いぞっていう気持ちになってきて、うん、でなんかその家賃のことについていろいろ調べてるときに、これちょっと皆さん覚えておいてほしいんですけど、うん、実は家賃の未納って時効があるんですよ、うん、それが期間が5年なんですよ、うん、だから向こうが言った家賃はもうすでに時効だったんですよ完璧に、う
ん、そんなあるんや、
だからもうすでに俺に支払い義務はないのが分かったから、はあはあ、やっぱこれおそらく詐欺でしょと、はあはあ、だからしかももし普通の会社としてもまあ時効ならば支払い義務ももうないのかみたいな、はあ、いや俺は払ったと思ってますよ、払ったと思ってるというか払ってるんですけど、うん、もし払ってなくても時効なのかって思ったらちょっと安心して、うん、あもうじゃあいいやと思って放置、うんしてたんですよ、はい、そのまんま、うん、でもそんなことがあったことも忘れて今までのんのんと生きてきたら、
うん、それはいつぐらいだそう
最後のやり1年前
そんな前なんや、
それがね
続きがあるや
ん、今月の頭ぐらいにもう一回電話来ましたね、うん、そろそろ肩をつけましょうやみたいな感じで来たんです
よ、ちょっと怖い、
おおなんか不意をつかれてその時に、うんブルブルってなって
ブルってなって
ああみたいな来たと思って
続いてんねやと
思ってと思って、でもその時にもう事故のこととか調べたのすごい前やから何年で事故とか忘れてるんですよ、
議論武装が解除されて
る、そうそうそう完璧に油断してるから解除されてるし、来たはがきとかももうとっくに燃やしてるんですよ、
燃やした
いらないと思ってこんなもん
燃やす必要ないでしょ、
でもその向こうが、そのやっぱり俺がいや俺は絶対払ってますよとか言ったら、うん、いやいやでもそんなこと言われてもその水かけ論ですし証明できるんですかあなたはと、できないならそれはもうそのこっちも出るべき時代に出るとか言って、うん、その結構やっぱり高圧的な物言いやから、うん、だんだんなんか腹立ってきて、うん、言うてもいや俺は払いますけど、うん、払ったけど余震は払っていないとしても、うん、時効でしょってその時初めて言ったんですよ、うん、その人に、うん、そしたらああああそういうことですか、ああみたいになって、うんうん、あだから今まで連絡いただけなかったんですねみたいなことになって、うん、あじゃあその事故にかからない分はじゃあお支払いいただけるということでよろしいですねみたいな感じで言ってきて、ああもしそれがあるならば、うん、その証明していただけるならば、うん、もちろんそのいいねを払うけど、うん、払いますって言ったらそのままガチャンと切れて、ああ
それ次回の電話やったら、
そうそうで、はぁみたいな、
ガ
ッと出たりみたいな、そこで床に座り込んで、はぁでもこれで良かったのかみたいになって、うん、今ここなんですよ、
もうそれから連絡ないの、
今のところないです、
ただの詐欺っしょ
でも1年経ってまたかけてくる詐欺ってあるんですか、ね、
だからリスト、なんか、うん、もう遡っちゃう、
ああそうなのかな、なんかねだから俺可能性いろいろ考えたんですよ、なんか詐欺の可能性がまあ俺は結構濃くて、うん、まあ詐欺がまあ俺の中で8割、うん、でも勘違いが1割ずつあって、うん、1個は俺が勘違いで本当に払ってないパターン、本当に払ってないパターンで向こうが時効のことは多分専門家から知ってるけど、うん、俺が無知なら取り立ててやろうと、はいはい、そのパターンが1割で、もう1割は大家がズルしてる、
はいはい、
俺が滞った時ってその保証会社に払う手はずだったんですよ、うん、それをもし俺がその手はずを間違えて、うん、いつも通り大家の口座に振り込んだ時に、大家さんがそれを保証会社に言ってなかったら見逃っちゃうんですよ、あ、うん、そのケースもあって、俺はこれはいい人悪い人っていうのを2人に判断してほしい、
いや多分いやいい人っしょ
大丈夫、
俺逆にあれやで、ね、2ヶ月分未納があったって催促来て、うん、前年度分、うん、で俺も毎月払ってたけど一応その何つうの毎回 自分でこう振り込んでたから、うんうん、引き落としとかじゃなくて、なんかあ今年今月払ったっけなみたいなのがあったけど、うん、まあでも多分払ったっしょみたいな、でもどっかで穴ある気するけど、まあ言われたら言われた時に払えばええかぐらいで思ってたら、うん、2ヶ月払ってませんみたいな言われて、うん、あすませんってすぐ払ったけど、うん、今思えば詐欺かもしれないってことやんね
それは払ってない、それは払ってない
です、それはでもそんなレベルかもよって話よ。
あ
えでも払ったけど、もしかしたら俺全部は、うん、でも払った気ではおったから、だってさ確信犯ではないわけよ、払ってへんのを踏み倒したろって思ってるわけじゃないから、
うん、あそうね、
払ったかなとは思ってるっていう意識はみんなにあるかもしれんってことやね、
うん、
で俺はそこをつけ込まれたかもしれんわけや、ね、でも俺は多分穴があって払ってるって思いたいけど、もしかしたら詐欺かもしれんわけや、みんなのそこをつくからこの詐欺が成立するわけやん、
ね、みたいなことは、まあ、それがもし詐欺ならね、
でもみんなそう思ってる
ってことよ、大家さんとこ振り込んだんじゃない、
毎月そうしてる、
いやじゃあ詐欺じゃないでしょ、
でも分かんない、でもじゃあ大家さんがふっかけてきたかもしれない、あいつは
大家さんに稼
いどるし、まあ、金に無頓着やから、
そのケースは分からんよね、確かに
1ヶ月2ヶ月も多めに、ね、分かれへんわって思ってるかもしれないってことや、でも
なるほど、
そういうことやろ、
着眼点は、まあまあまあそうかもね、
ぐらいみんなもうふわふわしてるってことやね、家賃に対して、
いやさすがにだからもう俺それがあったから、うん、それ以来はもう銀行振り込みなんですよ、銀行振り込
み、引き落としね、
引き落としなんですよ、
うん、
俺も引き落としに関してるから、そういうことに、
いや本当ね、だから今からね家を借りるね人がいたらね、この先輩からの助言本当に聞いてほしいですよ、まず一個はもし連帯保証人になってくれる肉親がいる場合はできるだけなってもらった方がいいと、
会社を使わずに、
はい、でもどうしようもなくて保証会社と契約した場合は絶対延滞してはいけません、
うん、いや、まあ、多分その、はい、最速通知出してる時点で、うん、リストに載ってたんやろね、
あそうかもね、
電話リストに、
うん、それが漏れた可能性が一番高いかなと、
うん、保証会社基本的にはうちの親にさ、うん、そういう能力がないからさ、保証会社しか大体もう使えへんし、うんうん、うちはでもそんな目にやったことないからよっぽど悪徳の保証会社、
いやでもちゃんとそれは払ってたからでしょ、
延滞した人にリストが別の会社に回ってるってこと、
あそれがなんか確率高いよね、なんか、うん、俺もそう思ってる、
でも俺一番最初に東京に越してきた時に借りたマンション、マンションですか、まあ4万5000円の安い旅行やったけど、そこは1ヶ月、まあ、その毎年毎月この日に家賃払ってくださいよって日があって、そこを1日でも超えるとそこから日割りで
増えていくの、
おだから1ヶ月滞納したら2ヶ月分の家賃を払わなあかん、ペナルティを課せられるっていう、結構
1ヶ月分の家賃として2ヶ月分払えと
っていうぐらいの、
えげつないですか、
ちょっとえげつないとかやったから、
それはえげつないですか、
もう怖くてでもそれもいいのって思うようなルールやってる、
でもそれ法的にいいかどうか分からへんけど、違法な感じはすごいします、
なんかちょっと
そんな取れんの
か、そんな取れんのって思うんだろうけど、まあ、
でももう世間でそういうの牛耳、なんつう、世の中を牛耳ってる業者っていうのはもう銀行か不動産か保険会社じゃないですか、
うんうん、
で一人知り合いにその不動産関係の人おるんですけど、バリバリやってる人おるんですけど、もう常にワイシャツ長いの着てるんですけど、もう手首、こう手首のとこから足首まで全部輪ゴリなんですよ、
へえ、肩着じゃないやん、
そういうことかなと、
あ要はでも取り立てやる人とか多分そっち系の人でないとできないっていうか、そんなこともないか、でも結構怖い感じで来ますよ電話とか、
でもまあとりあえず、
うん、
俺やったら法テラスに相談する
法テラスなるほど、
とりあえずもう専門家に
法にテラス、法テラス
泣きつくね、
なるほど、
とりあえず相談無料みたいなところあるやん、
うん
ね、とりあえずこういうのどうでしょうかって行く、
でもいつかそっちとも通過で、
そんない
つの日か
そんな陰謀論、
もう全員魂にかかるもうパッケージできる日ももうすでにあるんじゃないかと、
味方なし、
でもまあ、なんかその時にアドバイザーもグルみたいな、でここに電話したらいいんちゃうのみたいな、
もう何にも信じられない、
でそこにアドバイザーが電話先で、あこうこうこうしたら、それはあなたが悪いですわ言われて、
あら
ぐらい疑っていこうっていう
無知は、
無知は、うん、いやでもまあ今回はでも外際でまあギリギリまだ取られてないんですけど、まだでも終わってないですから現在進行中なんですね一応、
うん、
いや俺もあまりにも分かんないから専門家に聞く、多少金かかっても、うん、
なるほど、
心的 負担が強いものに関しては金で解決しようと思う、うん、
そんな感じないですもんだって。
いや
金
別に相談するぐらいだったら30分何千円とかそんなもんできるでしょ。
ただもうグルですけど
ね。デスゲームに侵されすぎる。
2人はないんですか、なんかこう詐欺られた思い出。
詐欺られた、でも俺はもう金を貸した貸して逃げられた金額でいうともうええ
です。まあそう、俺の日ではないです、
ね、270は俺嫌。
ちょっと増えました。ちょっとマジですか。
いや、
トータルちょっと増えました、ね、
ちょっと増えたよ。
トータル275300弱。
300じゃないですか。
4人に275
貸して。4人ですか。
全員逃げられ
た。何してるんですか。
いや単にもう本当バカやったよね。
いやなんか市原さんみたいな人ばっかりじゃないんですか。
もう借りるなら森さんみたいになってますよ。
その時はもう
もう森森金融になってますよ。
おますね。取り立て
何もでも
取り立て金融し、
うん、
うわぁ
見たくしょうけど森森金融。
いや
ぁ
いやじゃないですよ。
いろいろある
いろいろありますね。
もうちょっと油断してると騙しに来る人が多いですね東京は。
怖いとこです。
ぼったくらいなんですね。
俺 それこそのグルのやつ海外で食らったで。
ああそう。
そのタイに生まれて初めて海外旅行にそのバックパッカーで行った時に、でまあ当時からしたら当たり前のことやったけど、当時俺はもう知らんくて、そのなんでしょう、ヨーロッパを放浪しようと思ってて、学生の頃もう10年以上前に。
え、先にタイに行ったと。
そうで、その安い学生やったから安い航空会社を使おう思って、うん、その経由でバンコク、タイ航空を使うから、ね、うん、バンコク経由でバンコクに 2,3 日おると、その乗り継ぎ
の日が。あ、そんな止まんの、
うん、ほうほうぐらい。それでもいいから待ちます、だから安いのくださいみたいな。
あ、まあ、タイもウロウロできる
やから、うん、で行ったから3日4日タイにはおって、でも何の予備知識もなくて、で俺その行き先のヨーロッパのことはいっぱい調べてて、うん、こんな犯罪あるっていう、うん、もう向こうの知識はいっぱいあったけど、タイはもう夜だけやから、
あ
ーもう何でもええわ
と、なるほど、
何しかおるだけやって思ってて、でもまあ一番結果的に一番おもろかったのがタイで、
う
ん、もう夜遊びしっかりもう仲良くなってもう地元の人らと一番遊んだりしたのが一番タイやったんやけど、そこでもう結果的に騙されたやつが、うん、結論から言うと、うん、そのタイの何だっけ、あの日本の歩き方、
うん、
あれの犯罪の項目に一番上に書いてあることやねんけど、
うん、
それはもう詐欺があると、宝石を売る詐欺があると。
お
う
お
う、結局それに騙されたけど、
宝石、ま、宝石を売る詐欺、
宝石が安いですと、その地下が安いし、で俺でも、もうほんまタイだけノーマークで、
うん、
もう初めての海外で何も知らんとブラブラ行ったら、
うん、
とにかく行く先々で、
うん、
その宝石が今安いと、
うん、
でもそのあれ何だっけ、なんか大統領夫人の60周年の60歳の誕生日やみたいなことをどこ行っても聞いて、ほんまにもうしつこいぐらいどこ行っても聞いて、でまあまあなんか言うとるわと、でなんか宝石安いよ言うけど、ああまあそうなんやねぐらいでブラブラ遊んどって、
うん、
でそのどこ行っても聞いてるから、まあ、なんかだんだん刷り込まれてきてたよね。でどっかでそのとどめになったのが、
うん、
もうフラッと行って、あとあれか、そのどこでも聞くプラスその、
うん、
行った先だけで仲良くなるおっちゃんとかが、
うん、
宝石をこうだと、今その安いからこうて、で売ってきたやと、
うん、
ほんで、うん、それをそれで売った金で遊んどるんや、
うん、あ、差額で儲けたんや、
遊んでる兄ちゃん、うん、その話を何件か、その何やろ、立て続けやと嘘や思うけど、行った先だけが全然ちゃうとこやから、
うん、
ちゃうやん思て、でとどめが、うん、ある観光地ぐらいに行っとった時に、
うん、
でブラブラその観光地歩いとったら、あの白人と黒人の兄ちゃんがおって、
うん、
でその人らは、まあ、全部英語で言ってんだけど、
うん、
そのあれ何だっけ、タイの何だっけ、あの国があるやつ、
国があるやつ、タイの国があるやつじゃない
の、別の国があるやつ、
え、なんていうの、タイに別の国があるんですか、
タイに日本の、何やったら結構
何やろ、タイに日本の別の国があるやつ、
アメリカがあるやつ、アメリカがあったりするやつ、
大使館、
大使館、大使館、大使館、大使館、大使館、大使館、大使館、大使館、大使館、大使館、大使館、大使館、大使館、大使館、大使館、 大使館に勤めてる言うて、
うん、ああなるほど、身分はちゃんとしています、うん、
大使館に勤めてるヨーロッパの人で、うん、俺ら日本から来ててヨーロッパ行く話とかしてなかったよ、うん、でその人らヨーロッパから来てて、うん、今その合間に宝石買って売ってんねやみたいな、仕事に帰って、俺らこれからあのヨーロッパ行くから、うん、そっちの話とかを聞いたりして、これはでもいよいよ マジなんかもしれないなと、こんだけいろんな人に聞くから、地元のお兄ちゃんだけじゃなくて、でそのスペインイタリアの人とかからもそんな話を聞いて、あじゃあマジかもしれないと。その当時さ、もう金ないのよマジで、
まあ、学生やしね、
でもギャンブル大好きやし、
儲け話は
そう乗りたい、貧乏旅行で、うん、でもほんま換算したよそのルート、うん、あのレートを当時のベトナム、ベトナムじゃないタイの、うん、バンコクので、この今こんだけの金をこんだけの円を全部変えて、うん、そのまま向こうに行って、で向こうのルートに帰ったら、ほらもうなんぼなるみたいな考えたら、多分3倍ぐらいになると思
う。あなるほど、
軍資金が3倍
ぐらい、これはこういう
こは言ったろって今から思えばもう怪しいことしかないねんけど、そっからクーラーガンガンの、うんうん、なんかもうハイヤーみたいなの乗って、
うん、すごい、ね、
当時はでも買うって決めたらもうなんかわすげえみたいな、うん、大使館の人と一緒にハイヤー乗ってるわぐらいで、
はいはい、
アホやただアホやねんけど、で行ってそのままもう見るがままにその宝石見て、うん、でこれを買うってなって、うん、ほんであじゃあこれにしますって、うん、当時やっぱランクもあるわけですよ、その、はいはい、4、5万のもあれば10万ぐらいのもあれば、うん、
いくらの
紙の、俺は当時の紙の軍資金全部つぎ込んだ17、18万ですよ、これが俺の計算では、うん、イタリアで50
万になるとなるほど、
これやと、うん、これしかないと、うん、めっちゃ高いホテル泊まれるわ思って、
うわ
全部つぎ込んで、うん、ほん で,、うん、でそれがもう要は明日明後日にもうそこからイタリアに飛ぶから、うんうんうん、ここでは受け取られへんから、うん、でこっから先は向こうにも悪意がなくて適当に向こう の, あのジェネラルポストオフィスに届ければいいと、うん、GPO って書いておけばいいと、ジェネラルポストオフィスだと、
うん、
GPO って書いてから届くって言われて、うん、でそれはまあ GPO って書いて、そのまま俺はもう無一文でイタリアに行って、
はあ、
で向こうに着いたらもう届いてるサンダーやと信じてるから、うん、で行ったら、うん、もう向こうのまず GPO を言うても誰も通じへんと、はあ、ジェネラルポストオフィスや言うても誰も通じへんし、うん、そもそもがもうイタリア人フランス人ってもう英語大嫌いやから、
はあ、
英語を話してでも嫌われると、うん、あげくの果てでも知ったことかみたいなんでも一周されて、
ああそうなん
だ、もうどうしたらいいやと、GPO がないと、でまあわずかばかりありますよその日暮らしぐらいの、でそっからだからもうまず GPO を探すとこからと、で、まあ、中央郵便局みたいな見つけて行っても、もうとにかくイタリア語しか話されへん人がしかおらんで、もう10年以上前なんで人しかおらんで、でも1時間ぐらい並んでも自分がお昼休みになったらもうバーンって
あ閉める
ね、閉めるのが向こうのスタンスなんで、もうこれもういよいよやばいと、で途方に暮れて、うん、で最後にはその日本料理店とか行って、うん、そこにおる日本人の見習いの若い夢と希望でいっぱいでこっち来てる年下の自分より年下の日本人とかにどうしたらええみたいなことを相談したりして、で結局そのいろいろその結局その入ったところに届く届かんの話やったんで、そもそもは手前のその騙される騙されへんの前でタイで、タイで騙された騙されたってないじゃなく、
もう宝石があるかないか、
宝石が日本、うん、あの家に届く届かへんの話だったんで、結局ずっと届かんくて、でローマに1週間くらいブラブラして、俺その間にあの
どうやって1週間俺
なんか、まあ、ギリギリあったんですよそのぐらいで、もうぶっちゃけそのでもイタリア語しか通じへんなんか、
うん、
で向こうってもうイタリアの宝石店ってあの犯罪防止のために二重扉なんですよ、うん、1個開けたらビーって開いて、
うん、
でこれが閉まって中のやつが開いて中入ったら閉まるみたいなところ、でもめっちゃ物々しいんですよ、そこでもうたどたどしくもう宝石売れるかどうかを、とりあえずもう確保したら売らなもう行ってかれるから、その交渉行ってみようするけど、とにかく出てくる言葉売られへんと、うん、違法やと、
ああ
イタリアで宝石の売買はできへんと、俺それは大使館イタリア大使館の兄ちゃんからタイで聞いた、うん、売れるでって言われたからこうなのに、 タリアでローマで売れるでって言ったから、こういうふうにあっかん、ここらはもういよいよ売られへんってなったら、もう非合法のとこ探すしかないじゃん、はあ、でどっかでないかと、その
発想が売れるとこないと、
まだないですけどね、宝石は届いてないですけど、
とにかく売れる場所で
確保しようっていう、来たらすぐ裏なん、もうええホテル場所なんもないからでもいよいよやっと、もう何件も毎日がもう、例えば1週間ぐらいあったんで、その届くまで、あの連絡つくまで、うん、タイあのそのイタリア語話せるお兄ちゃんからいろいろ動いてもらって、今郵便局がこうなってるから週明けには行けるとか、はあはあ、1週間ぐらいかかるとか言われた、その間をもういろんなところに交渉に行って、で最終的にはそのもう裏路地みたいなとこ行って、うん、でもなもうアラブ系みたいな人が巻いた人しかおらんようなとこで、売れるか売れないか言うたら、いけるよ、じゃ あの週明けに宝石届くから持ってくるわすごいOK みたいな話をして、
密輸の人だから完璧にやってること
はね完全にもう違法や言われとるから、ね、
その時は英語でなんとか
やる、ね、あでもあそれはもうイタリア語で、
イタリア語でできた、
もうだからもう本読みながら
すごい、ね、
もう勉強して、まあ、まあ数字からでやっとやって、で間に並行一緒同時進行で、うん、そのイタリアのお兄ちゃんが言うてた、うん、そのリストをくれたんですよ、ここで売れるよって、うん、ここでやったら売れるよっていうリストがあるから、そこ行こう言って、でももう金ないから、うん、そのローマ市街からちょっと離れとんですよ、30分ぐらいあるところ、バスで行くとこを、うん、これもう金あったらすぐやけど、うん、もう金使いたくないから歩いてこい、
徒歩や
1日がかりで、もう1日半日歩いて行ったら、もういよいよその住所のあたりまでやっと来た思ったら、もう郊外なんですよ、
うんうんうんうん、
もう炎天下なんかも汗だくで行ったら、もう砂漠みたいなとこしかなくて、そこに廃墟みたいな、もうほんまに半分崩れ落ちて、もう岩肌ななもうなんか屋根も全部崩れ落ちた家がいっぱい建ってるとこばっかりになって、ここやと、もう誰に聞いてもここやってなって、行ったらマジでもうそのなんやろ、もう鶏の釘持ってる兄ちゃん出てきて、もう買ってます、鶏バタバタしとるんですよ、うん、買ってる兄ちゃん出てきて、なんや言われて、うん、いやあの宝石売りたい言われたら、うん、これ全部想像でしかない感触ない話なんですけど、何のことやみたいになって、ただ数字ないんで、いやもうここじゃないですかねと、あお前なんやみたいになってくるから、じゃあもうチャンスで、ね、すんませんみたいになって、そこバーって出て、でまた半日かけてローマまで歩いて帰ってとかをやってて、結局最終的にもう1週間あって、もうやっと届くとなった日に、そのジェネラルポストオフィスと呼ばれる中央郵便局に行ったら、来てませんと、そんなもんはと、どこにも来てませんよって、あもうなんか分かってたけど、
なんとなくそんな気がしてたけど、
でも GPO で来るはずないとGPO でもうまだがっつり届くはずないと、
うんうんうん、
でそこで、まあ、切り替えて、
うん、
親にお願いして、
あちょっとすいません
とてもお願いをして、
なんだその1週間
お金送ってもらって
大冒険やな、
すごい、でもその経験はね、
すごい、
あの今はもう絶対できない、
もうネットとかいっぱいあるしね、あとはもう警戒心も強いかもしれない、
うんうんうん、
で一応
それ
一応だからフォローとして言うと、うん、で後日帰ってからなんですよ、その結局もう俺その後スペインとかいっぱい行って、うん、最終的に帰るまで、あの一応俺の中としては、うん、あの恥の象徴として、うん、このもう騙されたっていうのが分かったんで、この宝石だけは欲しいと、宝石がまず届いてないと、
現物だけは綺麗にね、
ガラス玉なんですよ、だから本体は、はいはいはい、あの17万かけた宝石が10円やったってことじゃなく、うん、届いてないっていうことなんで、10円でいいからここに欲しい と、
うん、欲しいと、
で一生の戒めにしたいっていう強い意志があって、はい、日本帰ってからもうそのどっかその旅行会社、あのチケット取った旅行会社でお願いして、これなんとかならないですから、ね、うん、最終的にもう それだけ欲しいですと、うん、そのガラス玉だけ欲しいですと、うん、いう話をしてたけど、結局もうあのそこで初めて知ったのが、うん、そのタイの日本の地球の歩き方を見たら、うん、一番上にデカデカと書いてる、うん、宝石売ってくるっていう、うん、それだけ知らんくて、でイタリア、スペインもまあいっぱい騙され話あったんですけど、うん、そっちはかわして、
ね、大丈夫やった
、予備知識もあれば多少タフなまで全部かわしとったけど、うん、一番手前のそこだけもう全く無知やったっていうだけで、もう知らんかって、だから
これ無知だけの話じゃなくて、この 山市の感じが出てしまってるのよ。
ついてきよるっていうね。ついてきよるんすわ。
ついてきよるって
そこで勝負や
ん。勝負やんならないです。
うまいことついてきよるん
すわ。勝負するにしても小銭でいけばよかったのに。全体全額全額いったからね。
全額で、
ね、いやそこがでもやっぱね、
あいつらついてきよる。だ要は勝負どころ今やと。いろんなキャンプしてるけど今まではここやと。今全額やと。割が一番いい思って。
まあでもフォローのために言うとやっぱね、麻生さんはギャンブラー強いんですよ。あなんかいつぞやなんかさカジノイベントみたいに言ってん、
はいはい、
別に金とかかけないですよ。本当にジップをやり取りするだけのカジノイベント
って、うん、あの渋谷のやつ、う
ん、あ森さんも一緒に行きました。
その時俺初めて麻生君と会った、
うん、なんか根こそぎチップ持って帰ってきてる。なんか最後のなんかもうこれで時間ですってなって、じゃあもう根こそぎかけてなんか倍になったわと思って、
うん、
ごっそり俺なんか全然もうなんかすっからかんない、
結構途中ぐらいの段階
でもうないみたいな。じゃらじゃら言わして一円にもならへんけど、このこいつやっぱりすごいなと思ったよね。あんまり
トータル強いと思いたいかな。
うん、まあトータルでは勝てるじゃん。
なんやったらあの経験の後やしね、うん、それ
で負け分やったら森さんの方が多いし、ね、
確かに
20倍ぐらい負
けるがちゃうで。あの当時言ったら全額やったからってい
う。まあまあ全財産やからね。そうな、まあ海外はありますかね、
うん
うん、
そうだから俺の教訓は、うん、地球の歩き方の犯罪のページは絶対読んだ方がいいと。
あ
今回のやつは一丁目に書いとったから。
今日2つ教訓があります、
ね、そこだけかな。
そうっす。
いや
2人とも、まあ、結構海外行ってるよ、
ね、俺はでもアンスポさんほどじゃないですけどね。
でも中道くんもなんか、はい、いろいろ回ってたって言っ
ちゃった。ま回ってたってほどでもないから。だってインドは行ったことないっすけ
ど。どこに行ってんの？
一番最初はオーストラリアで、あとは上海と、うん、ヨーロッパと台湾とバリです。
あ結構行っとる。いや俺海外って家族旅行で行ったらグアムしかない。
森さんは逆に
全然日本から出てん
の、うん、なんか飛行機怖い人。
飛行機がまず
本当に
本当に怖い。
俺もでも飛行機怖いんですよ。
いやでもそんだけ言ってたらやっぱ
ちょっと得意な人いないっしょそもそもが。
麻生さんとね、
なんかもう、うん、あの取り返しがつかない感じがこうやってしょうがない。あ離れた瞬間、ああもう死んでも文句言えへんねやっていう。
そうっすね。それはある
の。そうなった時あの兵所恐怖症と同じ感じだ
よ。ああでもそれは分かりますよ。すごい
ってなって。
あれも兵所ですもんね。
そうそう、すごい兵所
です。どうしようもない空間ですもんね。
しかも高所でもある。
いやでも本当はそういう経験に憧れるけど。
いや行きましょうよ3人でどっか。
海外
海外
行きます。
行きましょうよ。どこがいいですか。
すごい波乱が待ち受けてそうなメンツやな。
ちなみに麻生さんといると野宿ですか。
いやいやいやいや。野宿は
やだわ。野宿はちょっとな。
もうスマホ世代はちょっときついな。これ取られんやろなって思うと。
そうですね。
一昔前も何もないじゃないですか。
してたらこう持ってかれ
んねや。取るもん、うん、電子機器とか何もないじゃないですか。パスポートぐらいで。
パスポートやばいでしょ。
だからトラベラーズチェックか。あれがあった時代やから。
今パスポートで思い出したけど、俺の戒めも一つじゃ加えて終わりにしていいですか。
はい。
パスポートはねベッドのねあのマットレスの下に入れちゃダメですよマジで。
一緒に行ってなくしよった
ら、ね、俺それで台湾から帰れなかったですから、ね、いや台湾麻生先生とすごいあの僕が連載終わった時期に、うん、俺すごい暇やったんです
よ。てて、ね、
遊んでくれる人は麻生さんしかいなくてみんな連載してて、
う
ん、
俺もしとったよあの時。
麻生さんはねなんかね
連載中やったよ。
連載するけどしてるけどあ行こうやって言ってくれるんですよどこでも。なんか川下りとかして
、うん、
川下りも来てくれたじゃん。なんか遊びに付き合ってくれるからなんか行くかなと思ってちょっと、うん、その頃なんかね南米に漫画家志望の若者がいる
みたいな。あ言ってたな。
あの情報
がブランク、
はいはい、
そうです。彼らをどうしてるかな。
これちょいちょい連絡取って
る。あ本当に、うん、まだ漫画家でかな。
どうだろうね。
ブランクの、まあ、ちょっと話は長くなるので、うん、ちょっと多いと思って、うん、まあ最初だから南米行こうぜみたいな話になったんですよ、うん。そいつらに
会いに行ってないの
か。でも、うん、
行ってないです。
その時に
情勢があ
の怖い、ベネズエラだったんですけど、ベネズエラのペレス大統領っていうのがちょうどその政変の時、あ大統領選の時で変わるかも、うん、で今行ったらちょっと何があるか分からへんみたいな時期だから、ね、ちょっと泣く泣く見送ったんです、
うん。
でも俺たちはもう南米
ベネズエラに
行くってなったから
行きたかった。
このたけった気持ちをどうするってなった時にじゃあどっか代わりのところ行こうと。でも麻生さん連載してるからまあそんなに長くは行けへんってことで、これもう麻生さんも台湾行ったことないから、うん、じゃあ台湾行こうぜ。
でも1週間行ったよ。
1週間いや4日ぐらい
4日ぐらい
言うても4日ぐらい。
え野宿
で野宿は俺が断固拒否してでも結構同じ宿泊まったよね。一泊1000円以下みたいな、うん、かなりのボロボロ。
その場その場で空いてるとこ探して
4日いたけど、もうなんか2人多分最初に5万円ぐらい崩したんですけど全然なくなったんやつ、うん、
あ
最後だけいい宿泊まろうぜって言って、うん、千と千尋のあのゆやのモデルになった
9分
っていう場所があるん
ですよ。でも高い宿ないよね。
そんなにはない
と思う。土地柄全然高級な宿がなくて、
言うても
青ろうにはあれ4000、5000ぐらい、
もうちょいした1万円ぐらいしてしてそれでも最高級ぐらいのホテルに泊まって、うん、おめっちゃええやん。
あ、良かったけどね。
そうそうそ
う、うん、
でその時に
だから屋上で一番屋上のでも オープンテラスみたいな感じで9分の夜景が全部見渡せるみたいな。
なんか
そこめっちゃ良かった。
そうそう、あそこねすごいいいホテルで、そのなんかテンション上がって、これでなんか、まあ、まあまあいい旅やったみたいな、最後の夜だねみたいな、なんか前歩いたお姉ちゃんの太ももの話とかして俺らもう2人ともなんかもうその
めっちゃ楽しかったわあの時、
うん、ね、
なんか気分上がっとったよ。
そうですよ。でもオナニーができないから2人ともすごい溜まってる状態ですごいあのお姉ちゃんの太ももの話とかことをまあしつつ、でもそれでもまあいい感じじゃないですか、いい思い出ですから、うん、じゃあ明日は日本ですみたいな感じで、まあ、寝たわけですよ、うん、で起きて、まあ、その次に、まあ、台北っていう日本でいう、まあ、首都東京みたいなところ
を、
う
ん、まあ、1、2時間ぐらいで
ちょっとうろうろして、で空港行って、でじゃあ飛行機乗ろうってなった時にパスポートがないんですよ、
うん、
あれっつって、あれパスポートがないってなって、あーってなったのが、この旅のルールの中で、うん、俺いつもね海外行った時にパスポートをどうするか迷ったんですよ、うん、持って歩いてカバンパッて行かれる時になくなる。でもホテルのセーフティーに預けても、うん、台湾って本当は治安いいんですけど俺あんまり分かってなくて、うん、そのあんまりホテルの従業員を信用してなくて、ホテルに置いとくのも危ないので、うん、どうしてんのって言い出そうに聞いたら、いや俺はいつもベッドのマットレスの下に挟んどくんやな。そうしたら絶対取られへんし誰も調べへんし、
まあ、絶対取られへんか知らんけど、とりあえず気抜きたくないと、うん、台湾安全やと思ってるけど、あんま習慣としてあんま海外で気抜きたくないっていうから、俺はどっかにちょっと隠しときたいっていうのがあって、う
ん、で加藤さんなんかそれさすがやわと、さすが旅慣れてるっつって、じゃあ俺もやるっつってずっとやったんですよ。
忘れて、いや最後だけやったよ。その最後の日に最後の夜にその話をして、うん、俺もやるって言うたんですよ。
そう
す、要は一番最後の日に、
まあ、気が抜け
て初めてのことをやったんですよ。
で、まあ、見事そのホテルにそのパスポートを忘れて帰ってくる、う
ん、あれが前日とかやったらね、気づいて取りに
行った
りできたり、ね、
え結局それどうだった。
いや帰れなかったですよ。
でホテルにはあったんですよ。
ホテルにはあるって分かってるんやけど、そのもう飛行機もう2時間前とかで、その9分まで4時間ぐらいかか
る。乗り込むギリやったんでね、それ気づいた
ギリやったね。でもうで麻生さんをそこですごい、こいつ一人で置いといたらやばいってなって、俺も残るかみたいな、
俺はあれだ、もう
大丈夫みたい
にガセン
なってるん
です。残ってもいい思ったんやけど、うん、あのちょうど今その東京で、うん、おかんが来てると、実家から。
そんな待
っとる、おかんが家に来て、うん、今嫁と飲んで待っとるっていう話が来たから、これだから台湾じゃなかったら残るけど、うんうん、台湾も全然安全っぽかったから、
まあ、
大丈夫か
な。あと、まあパスポート忘れた場所も分かってるから、うん、っていうこともあって、いや俺もそれに麻生さん残ってもらった方が心苦しい、
うん、
いやもういいからいいから
って、さギリまでどうするどうするってなって、
いやもう帰ってくれ、
すまんけど帰る、
すまんけど帰ってって、
もうそわそわしとるけどね、めっちゃ帰り今頃9分ついたかなって
あの子大丈夫かな
って結局戻って取って次の日帰った
戻って、そうですね、その日に行き、まあ泊まるんですけど、俺もねその時初めて知ったんですよ、台湾で往復で3万ぐらいだったんですその時、
うん、
飛行機だけですけど3万もしなかったの。
俺ら行った時は
1万ちょろちょろぐらいで片道だけ、はい、だからそれぐらいのもんやろと思ったんですよ。そしたらね、言うても多少だからパックやから安くなってるけど、まあ、2、3万かなと思ったんですよ。それ片道6万やったんです
よなんでそんな違った。
だから当日券みたいなのを、当日券っていう片道だけの やつを空港で買おうとしたら正規料金6万、
この時期でそんなすんねんね、
びっくりした、
あれ5月6月ぐらいやったよな、
6万ってなって1回いいってして1回いいってしてい
や帰れへん、
どうしようかなって考えて、うん、いやでも旅行会社行ったら、うん、要は往復で3万なんやったら往復の方は安いやろって言って、うん、台湾の旅行会社に行ってチケット買おうって思った、うん、だから空港の人になんかその旅行会社じゃないかって聞いて、たまたま日本語できたりだったんですよ、その人がここにありますよって教えてくれて、うん、でそこ行ってすごいその片言 の、うん、その台湾は中国語っていうか何語なんかな、台湾語、
まあ中国語やね、一つの
はできひんから、その字と片言の英語で交渉して、まあ、チケット買って、まあ、最終的にも3万ぐらいでしたかね、で帰ってきましたね。だから俺の最後の戒めとしては、パスポートはね肌身離さず持ってた方がいいっすよ、ね、本当に、
ね、でだからあの俺いつも思うのは新しいことしたらあかんねん、
それやね、それ
とかやね、いつもとちゃうことした時になんか、
それで忘れちゃうからこんな感じです
よ、こんな感じで中身自分がトラブルの話を、
そうです、トラブルの話、
こんな感じで一旦閉めます、
一旦閉めましょうか、ちょうどいい時間です、じゃあいや今日はちょっとでもこれは使えるブレイクオンだったんじゃない、
尺がなんか4、50分いってない
まあでもね、さっきのも言ってるやつあったから大丈夫ですよというわけで、
はい、いつものやつやったっけ、
これはまあ、ブレッコですが、まあ、いつもの挨拶で締めましょうかね、はい、それじゃあ、皆さん今までお聞きいただいてありがとうございました、じゃあ、海外旅行に行く際はパスポートは肌身、花札持つように、
あとは地球の歩き方の犯罪のとこは、はい、まず1ページ目から
読むように
しっかり読んで、
はい、そして保証会社を使うときはご用心と、うん、あと友達に金を貸すときもご用心ということで、お疲れ様です、
はい、どうも、
じゃあまた来週
そろわへん